の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
広尾町で酪農家をしていますマドリンこと住倉まどかです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます。
私マドリンがですね NHK のテレビに出ます。タイムリーの放送は昨日放送されてしまったんですけれども、再放送がですね28日日曜日の朝8時から8時25分の時間で NHK で放送されます。番組名はですね北海道道未来を開け北海道農業というタイトルで取材に来ていただいたんですけれども、私が、一応女性経営者として牧場をやっているんですけれども、そのことと将来のことを考えて今後の担い手と言われている若者を最近こう受け入れているんですけれども、結構ね今ね大学生の中でも女性たちがこう自ら牧場をやりたいっていう女の子たちが増えてきて、私としてはすごく嬉しいんですけれども、そういう彼女たちを応援したいっていう気持ちと、あとはもう私が酪農に対する思いだとか、なんかそういったところを番組として追ってくださっているので、ぜひお時間ありましたら28日8時からぜひご覧ください。テレビですよ、テレビ、よろしくお願いします。
今日のゲストはなんとカナダから出ていただいたんですけれども、カナダのアルバータ大学に留学中の久富聡子さんです。久富さんはですね福岡県出身で、帯広畜産大学を卒業後に、北海道内のですね飼料会社、餌を扱う会社ですね、飼料会社を経て、で阿蘇路町に住みながら酪農コンサルタントのお仕事をされていたんですけれども、2019年よりカナダへ渡って今大学でお勉強されています。ちょうど1年前ぐらいにですね久富さんにこの番組にも出ていただいたんですけれども、その回が大変ご好評をいただいたので、今回また再度お願いして、そしてさらに今回はですねカナダで久富さんと一緒にお勉強しているお友達にもインタビューして出ていただきました。そのですねカナダのお友達もねとっても優秀なお二人で、とっても美人さんのローレンさんとイケメンのマッシュさんと4人でですねズームでつないでインタビューもさせていただきました。で私の拙い英語だとねなかなか伝わらないので、久富さんにはもう通訳もしていただいて臨んだので、皆さんお話楽しみにしていただきたいなと思います。
トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
トカチウーマンフロンティア、
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
日本人の多くは割と英語にコンプレックスがあるんですけれども、日本人も含めた非ネイティブが片言の英語で喋ることに皆さんは慣れてるのかなってことを聞きたいんですけど、
I think I feel more respect for people when I can tell English isn't their first language, becauseeven if their English isn't perfect, it means that they know another language and they know all these other words probably in a perfect version of their language. So I have a lot of respect for people that I can tell are not native English speakers. And I want them to talk more and be more confident, because I'm not fluent in any other language. So it's really amazing that other people are, and I want to give them time to practice, because evenThe little words of Japanese I know or other languages, I know how hard it is to speak sometimes.
ローレンはネイティブじゃないけど英語を喋る人、その外国人とかネイティブじゃないけど英語を喋る人のことをすごくリスペクトして尊敬します。で、その英語だって完璧じゃないし、 で、そのネイティブだってまあ完璧な英語を喋るわけじゃないけど、話してほしいと思うし、なんか別にブロークイングリッシュでも自信持って喋ってほしいと思うし、何より自分は英語以外の言語を喋れなくて、だからその英語を喋れること自体がすごいと思うし、その非ネイティブの人が。で、あと、その、ちょっと日本語を知ってるけど、ちょっとの日本語でもすごい難しいと思うから、自信を持ってほしいですっていうようなことを言ってくれました。
嬉しいですね。はい。
How are you, Matthew?
Yeah, I, very similar to Lauren, I a lot of respect for people who, you know, are learning a second language or who have learned it. You know, I know it's very difficult even in, you know, junior high, in high school.Having to learn Spanish, you know, is very difficult at times, you know, and always forgetting what you're trying to mean isn't always what you say. And, you know, unless you're using that language every single day, it's very easy to forget a word, forget how to properly say a sentence. And so, you know, a lot of respect for the people who know multiple languages and, you know, talking to somebody whose English isn't their first language, you know, I never have a difficult time, like, I don't ever have frustrations with that person, you know, because if there's something that I don't understand, it's my fault that I'm not understanding, it's not theirs, because they are learning, and so...
マンシューはやっぱりローレンと同じようにその多言語を喋れることはすごい尊敬する、リスペクトするって言っていて、やっぱり自分は高校生の時にスペイン語を習ったけど、すぐ忘れるし、言いたいこと言うのも難しいし、まあ、毎日そうやって触れていても忘れていくのに、だからその2カ国語なり3カ国語なり複数の言語を喋れることは本当にすごいことで、で英語を喋らないとネイティブじゃない人たちが英語で喋りかけてきた時に分からなかったら自分が悪いと思って、相手はまだ学んでる最中なのに自分が理解できない自分が悪いと思う。
ちなみにアメリカ人が喋る英語とカナダ人が喋る英語ってなんか違うなって感じたりしますか？
In general, no. I think there's a few like items that we differ wording on. So like I say with colored pencils, and I think Lauren, you would say for colored pencils, pencil crayons. Yeah. So it's just slight wording differences like that. But the English is the same.
And Matthew has an accent.
マシューはその基本的にはカナダの英語とアメリカの英語は変わらないと思うけど、いくつかそのアイテム、道具とか単語とかが、あとスペルがちょっと違ったりとかして、例えばアメリカではカラーペンシル、色カラーペンシルっていうけど、カナダではペンシルクレヨンって言ったりする、このぐらいの違いだと思いますって言ったら、ローレンがマシューはアクセントがあるって言った。
方言みたいな感じだったりって感じですかね、日本人からしたら。ちょっとした訛りがあるとか、そういう違いはちょっとあるよっていうことなんですかね。
まあ、なんかちょっと例えるのが難しいけど、私が答えていいんだったらそんな感じだと思う。
なるほど。
トカチウーマンフロンティア
英語でのコミュニケーションについてっていうので、お二人にも聞いたんですよね。まあ私もこの前の収録でもそうですけど、カタカナ英語っていうか、そんなに発音も上手じゃないし、そういうふうに質問しても、でも彼らはなんとなく意味が通じてくれて、正確に発音はしてないけど、なんとなく彼らの中で推測してくれて、質問を理解して、優しく答えてくれたなっていうイメージがあって、で、その、こうネイティブというかね、そうやってこう、英語の本場の人っていうんですか、そういう人たちってすごい優しいなっていうイメージがあるんですよね。で、こう、二人もそれぞれ言ってたんですけど、第二言語で英語を話す人たちをすごいリスペクトしてるっていう言い方をしてくれてて、まあでも、賢い人だから言うのかなってすごい私は感じたんですけれども、その英語が完璧じゃなくっても、その他にも、こう流暢に話せる言葉を持っているから全然自信を持って喋っていいよみたいな話をしてくれて、そういう感覚でこう私たちを見てくれてるのはすごい嬉しいなって感じるし、久留美さん自身がそうやってこうカナダの人と交流する上で何かこう最初行ったばっかりの時に自分が躊躇してたことだったりだとか、今生活しててどう思うとかっていうのがありますか？
喋れなくてもいいから喋らないといけないんだろうなっていうのはありますよね。 なんか日本の中にいると日本での英語のハードルってすごい高いじゃないですか。英語をちゃんと喋れなくてなかったらダメとか、うん、発音が変だから恥ずかしいとかってすごいあって私もあったんですけど、なんか発音がどうだろうとかね、文法がめちゃくちゃだとかっていうのはあるけど、それでもめちゃくちゃでもいいから喋ってれば、なんか根拠よく喋ってれば相手も根拠よく聞いてくれれば伝わっていくから、黙ってないで喋らないといけないこと、言おうとすることがすごい大事だなと思いました。なんか今でも私もその生活する分にはだいぶ困らない英語にはなってきたけど、まだまだで、だから多分私の英語はきっとそのよく言うけど私飲みたいジュースで喉乾くですみたいな感じで多分喋ってると思うの。
何それ英語で訳すとってこと。
でもそのね、私飲みたいジュースで喉乾くって言われたら、あ、この人はね喉乾いててジュース飲みたいんだなってわかるじゃない。
はい。
でだから何も言わないで黙ってられると、うん、まあね、何考えてんのかなって思うけど、ね、めちゃくちゃでもいいから何か言ってると、あ、この人そういうこと考えてるんだなって分かって、こう、なんか、お互い次の行動に出たりね、話をしたりできるようになるから、うん、だからやっぱり、カナダにいる場合は、その、相手にとっての母国語、
うん、
私にとっては外国語だけど相手にとっては母国語だから、どれだけめちゃくちゃに喋っても、まあ、相手がいい人であれば、組んでくれるのよね。そう、私たちが外国人に片言で何か尋ねられた時に、何何もう一回言って分かってあげたいと思う気持ちと同じだと思うんですけど、
うん、
まあ、その完璧にできないからってひるむことはないんだなと思っていたけど、ますますそれを実感しましたね。
伝える気持ちが大事なんだなっていうのをこう改めて感じたっていうのもそうですし、なんかこう自分自身もそのカナダにいた時感じたのは、英語を喋ってる途中で、あーでもなんかうまくいかないからいいや、いいいいとかってこう遠慮しちゃう時ってあるじゃないですか。なんかそういう時も私自身もこうテイクアタイムってなんかこう時間あげるから考えて話しなさいみたいな風に言われて、本当ぐっちゃぐちゃな言葉をなんかこう発してた記憶があるんですけど、でもそれでもこう聞こうとしてくれるあっちの思いにやっぱ答えなきゃっていう風になるし、そういうことで自分も自身も学んでいくんだなっていうことをすごい感じたなって思って、で今回もね、皆さんすごい優しくすごい必死に聞いてくれてたじゃないですか。自分がこう片言の英語しか喋ってないのに一生懸命聞いてくれて、こう優しく答えてくれてたなっていうイメージがあるし、やっぱり私があんまり聞き取れない分なんかゆっくり喋ってくれたりだとか、配慮っていうかね、そういうのしてくれるのがすごい嬉しいなって思いました。
私もこのカナダに来るまではカナダに住めば英語が喋れるようになるだろうと思っていたんだけど、住んでるからって喋れるようになるわけじゃなくて、やっぱりなんていうか、住んでるけどちゃんと英語として勉強していかなかったら上達しないんだなっていうのをすごく身をもって感じていて、だから勉強するで分かってる文法でもやっぱ口に出して言おうと思ったら言えなかった、なんかその英文を書こうと思ったら書けるけどその通りにスラスラと喋れなかったりするから、こう声に出して音読じゃないけど声に出す練習をしないといけなかったりとか、私はまだまだちょっと英語を勉強する時間が足りてない分、英語がなかなか上達しないで下手なまんまなんだろうなと思ってます。
でも少なくとももうすぐ2年でこう変わったなとか、こう自分が英語をこう習得、この2年こう今まででね、こう習得するためになんかちょっと気をつけたとか取り組んだこととか積極的にやるようにしたよみたいな部分とかあります？
私はできるだけ友達を作るようにしたっていうか、友達と喋る機会をできるだけ持てるような工夫をしましたね。よくテレビを見たらいいとか映画を見たらいいっていう話もあったけど、なかなかその時間的にうまくそういう時間を作れなかったのもあったけど、例えば農場で試験してるときは農場に行けば誰かがいたりするんだったら、その作業しながら必ず雑談するようにするとか、うん、誰かね、そのメールのやり取りするのをこまめに、なんか返事が来たらちゃんと返事書くようにしてたとか、人とのやり取りをするようにですね、それが自分にとってできることかなと思ったから、その人とのコミュニケーションを取りながら身についた部分があるのかなと思ってます。
いやでもそれで学んでいくのが一番早いのかなって思いますよね。
あーでもそればっかりじゃやっぱりダメだよね。なんか会話って自分の喋りたいことだけ喋るから、 自分の喋りたいラインの言葉はスラスラ言えるようになるけど、うん、さっきマドリンも言ってた、なんかちょっと違うことを説明したくなったりした時に、それが応用が効く場合と効かない場合があるから、うん、人とね、喋ったり聞いたりすることだけじゃなくて、やっぱその机に座ってやるような教科書とかね、読み物とかの紙とノートに向き合うような勉強もちゃんとしないとダメなんだなと思いますね。
はあ、いやー、さすが厳しいですね、自分に。
いや、だってなんていうの、ただ暮らすだけだったら今でももうできるようになったけど、やっぱ何度も言うけど、そのここで学生をするには全然私のレベルは足りてないから、英語語学力ももちろんね、だから生きていくには生きていけるけど、論文書くには足りないし、プレゼンするには足りないし、だからその何、人と喋ってるだけじゃダメだったんだなっていう部分もありますよね。
あー、なるほど。これからのね、それこそ論文を仕上げて、そのね、テストを受けるっていう意味では、もうこれから結構な壁がありそうですね。
冬に取っていた学校の授業、講義で、講義の最後はその口頭の説明の試験だったの、教授たちと。でそれの試験勉強に対してすごいこう読み物を読んで、で勉強して、その英文で勉強するけど、まあ、脳内では日本語で考えてたりとかして、ステイホームだから人にも会わないし、その黙って勉強してて、いざ口頭の質問になった時に言いたいことがその口から出てこなくって、その日本語でバーって頭の中に浮かぶんだけど、それをこう英語で喋らなくって、なんか試験なのにすごいもごもごって言っちゃって単位は幸い取れてよかったんだけど、こもって黙って勉強してるだけだったら、その口頭試験の対策としてはダメなんだと思って、ちょっと、
あー、なるほど、
当たり前のことなんだけどね、うん、ショックだったっていうか、落ちなくてよかったなと思ったのはすごいことですね。
これは別に悪いこととかじゃ全然ないと思うんですけど、脳内が日本語だから変換しちゃうってことですよね、うん、こう勉強した、
そうそう、
日本語でこう理解してるから。だからこそ多分日本人でもこう長く海外に住んでたら、もう頭が英語になってるから、脳が英語だから英語で入って、それが何だったっていうことを分かってて、そのまま出るから早いんですよね、きっと。
そうだから、自分の身についてる部分は英語でも言えるんだけど、やっぱり試験だから授業の範囲をこう勉強して、その分かってる部分と、まあ曖昧だけど勉強したから理解した部分とあるじゃない、うん、だその分かってる部分のことを聞かれると多分英語でも言えるんだけど、勉強してまだその分かったけどまだその身になってないっていうのようなことを説明するのは難しいっていうか、うまくできないんだなっていうのが実感しましたね。
いやー、でもただ聞いてるだけで難しいですけど。
いやいやいやいやいやいやいやいや、でもね、私のやらないといけないことで、うまくできないことだから、やれるようにならないといけないよね。
もうここはあとはもう頑張ってってしか言えないですけど。
ありがとうございます。
はい、もう応援するしかないなって思ってます。気晴らしいぐらいにしか付き合えないですけど、
嬉しいです。
トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。この番組のブログもありますので、 FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。
感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですね、メールで jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm になってます。
この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。
トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンこと住倉まどかがお送りしました。どうもありがとうございました。
それでは JA 帯広川西から収穫したての秋堀トカチ川西長芋のご紹介です。北海道トカチの肥沃な大地で育ったトカチ川西長芋、昼と夜の寒暖差がきめ細かく真っ白な肉質と粘りのある長芋を育てます。トカチ川西長芋は現在 JA 帯広川西、 JA 目室、 JA 中札内村、 JA 阿諸路、 JA 浦幌町、 JA 新徳町、 JA 十勝清水町、 JA 十勝池田町、 JA 鹿追町の9つの JA で生産しています。長芋は 春に植え付け秋に収穫する秋掘りと、長芋を土の中で越冬させ翌年の春に収穫する春掘りがあり、それらを年間で全国各地に出荷しております。また近年はアメリカや台湾に輸出していて、海外でも北海道十勝川西長芋のブランドで人気を博しています。その十勝川西長芋の秋掘りが今月からスタートしました。今年も美味しい長芋が収穫されています。長芋は消化吸収に優れ、滋養強壮や夏バテ予防など機能的健康食品としても知られています。北海道十勝の肥沃な大地で育ったきめ細かく真っ白な肉質と粘りのある十勝川西長芋、ぜひご賞味ください。また十勝川西長芋は贈答品としても大変喜ばれます。ぜひ今年1年お世話になった方へ送ってみてはいかがでしょう。ネット販売もしておりますので、詳しくは JA 帯広川西のホームページをご覧ください。 JA 帯広川西から収穫したての秋掘り十勝川西長芋のご紹介でした。
日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない、子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号015585-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを。日展配合飼料、
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、 公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。